人たちはイエスのところに集まってきて、自分たちが行ったことや教えたことを残らず報告した。今週、年間第16主日の福音朗読はこのように始まっています。どのような指示を受けて出かけていったのかは先週語られていました。まあ一週間も経つとなかなか思い出せないかもしれません。今週は先週の流れを思い出すところから出発したいと思います。野球は9回ツーアウトからって言いますけど、野球は10回ツーアウトからのようです。もうそれ以上言わないですけど、大阪の前田枢機卿様による補佐司教除会式に参列してきました。司教座聖堂はエアコンのない聖堂でした。もし私たちがこのミサをエアコンを切って挙行したら、逃げ出す人が出てくるかもしれません。そんな暑さの中で前田枢機卿様は立派にご自身の二人の補佐司教を除会して私たちと喜びを分け合ってくださいました。ところで前田枢機卿様に私たち田平小教区からお祝いを届けることにしていたので、忙しくなる前にと思いまして、ミサの1時間前に大司教官を訪ねたのです。受付の人がいまして、お祝いを渡したいのですと伝えると、おつなぎできませんとあっさり断られてしまいました。お祝いは事務局で預かりましょうかと言われました。いえいえいえ、小教区の新聞に写真を載せたいので直接渡したいのですと。おつなぎできませんと。そんなと思ったんですが、別の先輩から、確実に会うためには前もってアポイントを取らなきゃダメじゃないかと、そう諭されました。考えが甘かったと思います。まあ、除会式後に無事にお渡しできました。司教様はこの牧者の中でも本当に大切な牧者です。司教様の務めは全世界共通の教会法の中に関連する法令がざっと55項目ありました。例えば教区司教は教区民をこのように導かなければならないとか、教区内の司祭たちをこのように導かなければならない、そういう項目があります。司教様は司祭と教区民を導かなければならないわけですが、教会法の中で書かれていることは法律の面から見た務めで、司教様は教会法によって教区民や司祭に牧者として教え導き、励まし、時には忠告したり罰を与えたりもするわけです。まあ、これは法律上ということですね。それは父親が子供に対して教え導き、時には叱ったりするのと同じことです。親しくさせていただいた神父様がこの補佐司教となり、このような重い務めを引き受け、無事に司教様になった姿を見ながら、大変だなと、まあすごいなとも思いましたが、それ以上に大変だなと改めて思いました。あの暑さの中で司教に除会されて 火で精錬された鉄のようになったのかもしれないなと思いました。さて福音朗読ですが、先週12人がイエスに派遣される場面では、12人は出かけて行って悔い改めさせるために宣教した、そして多くの悪霊を追い出し油を塗って多くの病人を癒したと、そう結ばれています。12人はイエスの権能を授かって恵みを届けることと悔い改めさせるためにも出かけました。いろんな人をこの神様にきちんと向け直すこと、これが悔い改めです。教え導くだけではなく、時には戒めたり警告したりもしたのです。これはまさに現代の教会法が司教様に求めている務めに通じるなと思いました。今週の朗読はその12人が戻ってきてからの話です。彼らは精神的にも肉体的にも相当疲れて帰ってきたのだと思います。イエスは彼らに休みを取らせます。肉体的な休み、例えば横になって体を休めるというよりは精神的な休みを取るように勧めています。宣教活動は人々の悩み苦しみに寄り添って手を差し伸べることが多いので、精神的な疲れがあるとどうしてもこの宣教を続けていけません。人里離れたところはイエスが父なる神と語り合うために好んで選ばれた場所ですから、弟子たちにも父なる神に自分を委ね力を戻してもらいたいと思ったのでしょう。ところで弟子たちに休みを与えている間も悩み苦しむ人々は救いを求めて殺到してきています。イエスは船から上がり大勢の群衆を見て、飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。イエスのこのような姿は当時の場面を文字通り表していると同時に、現代の弟子たちが休んでいる間もイエスが悩み苦しむ人々のために休まず働いてくださって、休む時、現代の弟子たちが休む時、信頼を寄せて休みなさいと言われているのかなと思いました。司教も司祭もどこかで休みが必要になってきます。まあその間も絶えず悩み苦しむ人が救いを求めてくるわけで、イエスは休まず働いて司教や司祭の足りないところを満たしてくださるわけです。教会は見える姿だけではなく見えない姿もあって、絶えず宣教し絶えず人々の苦しみに寄り添っているのだと思います。教え励まし、時には戒めてくださるイエスが弟子たちを通して、また現代枢機卿様、司教様、司祭を通して働き、彼らが休んでいる時も羊のため休まずイエスがお世話してくださる、この姿を今週は持ち帰りたいなと思います。